はい、レビ記の24章を開いてください。レビ記の24章を開いてください。私たち23章ですね、2回にわたって7つの例祭、例に行われる収穫に基づく祭りを見てきました。それが聖なる会合と呼ばれていたわけですね。そして、この今日学ぶ24章の次、25章はですね、土地を休ませる安息年、また50年に一度訪れるヨベルの年というものを見ていくんですけれども、いずれにしても23章にしても25章にしても、この神の贖いの大きなご計画が背景にあるわけなんです。7つの例祭、キリストによる贖いのご計画、これを見たわけですけれども、その合間にですね、この23章と25章の合間に、こうなんか全く関係がないような、もう全然違う場面が出てくるんですね。でそれが聖女の中で絶えず行っている祭司の奉仕なんですよ。でそれが2節を見ると、イスラエルの子らに命じてとありますが、ちょっと1節2節読んでみますよ。主はモーセにこう告げられた。あなたはイスラエルの子らに命じて、灯火用の質の高い純粋なオリーブ油を持ってこさせなさい。灯火を絶えず灯しておくためである、とこうあります。で灯火を灯すのですが、特別な油なので、イスラエルが絶えずこれを絶やすことのないように持ってこなければいけないという教えなわけなんです。でね、23章では、彼らに対して7つの祭り、大きな会合を持つように言われたわけなんですよね。このような大きなイベントって言ったりでしょうかですね。火による生贄がありますから、最初も大忙しですよ。でこれをやっている間もですね、絶えずこの、365日ですね、24時間ですよ、もうすべてですね、灯火を灯していなければならないというこの命令が、あるわけなんです。分かりやすく言うとですね、日本に例えば大きな行事が、お祭りのような、日本中がお祝いするようなですね、お祭りが行ったとしてもですね、もういつもと変わらず、例えば電力会社は絶えず電気を使用できるように働いてなければいけない、あるいは食品ですね、そういう売っているお店も絶えず稼働してなければいけない、病院で入院している患者さん、何かお休みだって言ってですね、全員が休んだらどうでしょうかですね、もうそれで死んでしまう人も出てくるわけですよね。だから必ずいなければいけない、似たような形で主に対する霊的な務めがあり、それは祭りという盛大な行事においても、絶やすことなくつけていなければならないということなんですね。でこの神の働きをしている中で、こうしているがゆえに、こうやらなければいけないことをおろそかにしてしまう、あるいは破ってしまうということさえ起こる、わけなんですね。例えば出エジプト記で、主の幕屋の用具を作りなさいという命令があって、その仕事をするために知恵に満たされた者たちを神は名指しで召されましたね、指名されましたが、その命令の後にですね、安息しなさいという言葉があるんです。安息、出エジプト記の31章の14節で、あなた方はこの安息を守らなければならない、これはあなた方にとって聖なるものだからである、これを汚す者は必ず殺さなければならない、この安息中に仕事をする者は誰でも自分のための間から断ち切られると。だから安息日というのはもう神はすでに定めておられるわけでしょ、けれども神が仕事をしなさいと命じておられるわけです。でその仕事をしなさいと言ってるから仕事をしていくわけだけど、肝心の安息日を主のゆえに破るって、これもう元も子もない、この本末転倒なわけですよね、でこれと似たように、この主の前に灯火を灯していなさいということが 主への祭りでなくなるというわけではなくですね、していなければいけない、つまり霊的な生命線になっているわけなんですよですね。でそれで3節ご覧ください。アロンは会見の天幕の中、証の箱の垂れ幕の外側で夕方から朝まで主の前に絶えずその灯火を整えておく。これはあなた方が宵を守るべき永遠の掟である。彼は清い燭台の上にその灯火を主の前に絶えず整えておくということなんですね。この燭台をからこの燭台って思い出します？このですね、この東側からこの幕屋入り口入ってですね、でこの庭があるんですけれども、その前に手前にこの聖堂の祭壇がありまして、でさらにまっすぐに進むと、まあ、その間にあの旋盤っていうのがあって、あの祭司が 手足を洗うとこですよね。でまっすぐ進むと西側に行くと、その幕、あの板に幕を乗せている、覆っているですね、この板で作った壁があるわけじゃないですかですね。でこの東側はもう全然壁がないんですよね。それは幕で、まあ、遮っていて、でその板の上にこの幕を覆っているわけですよね。これ幕だから幕屋と言われるんですが、聖女とも呼ばれるわけです、そこは。でそこを入っていくとですね、どのような情景ができるか、だから皆さんの側から見ますと、私が正面だとすると、ですね、皆さんからすると左側に、だから北側になりますね、北側に臨在のパンの机というのがあります。前はね、備えのパンの机ってあったかな、で今は臨在、神の臨在がある、パンの机っていう、そういう机があります。そして、皆さんから見ると左側の方ですね、つまり南の方が、燭台があるわけです。でその燭台はちょうどアーモンドの木をなぞらっていて、この7つの枝がですね、この木、この出ていてですね、ですそして上のところにこの額縁ですね、このそこのところにその灯火皿が、皿があるわけですよ。そこに油を入れて、もちろん芯があって、それで火が灯されるということなんですね。でちなみに正面、真正面はですね、香壇、香を炊く壇があるわけです。でその目の前にさらに仕切りがある、垂れ幕と呼びま す、ね、さらに仕切りがあって、垂れ幕があって、そしてそこは年に1回大祭司のみが入り、その中には証の箱、ここでは契約、あのここに証の箱ってあるかなですね。そうですね、証の箱の垂れ幕の外側って書いてますからね。その証の箱っていうのは契約の箱とも呼ばれますけれども、その実戒の板が入ってるわけですよ。この戒めの板が入っていて、そして ある時にはこのマナの壺があり、荒野の旅してる間でですね、あとアロンの、アーモンドがこう生えてきた杖があってですね、でその上に蓋があります、なだめの蓋で、それが食材街とも言いますけれども、それは純金でできていまして、でそこにケルビムが、2つ、この刻まれているというか彫られているわけですね。でケルビムが、このそれぞれ羽、翼がありますからね、翼を覆って、お互いに覆って重なっているんです、この翼がね。でこれ何かといったら礼拝している姿なんです。で主が、私はケルビムの間で語るって言われたんです。つまりそこは神の御座があり、御座の周りでケルビムが礼拝をしていて、その礼拝をしているその真ん中のところで主がお語りになるということです。でさっき言ったように1年に1回大祭司がヨムキプールの時に、なだめの日の時に入ってって、イスラエルの罪を清めるためにそこに、そのなだめの蓋の前とこの上のところかなに7度振りかけてですね、でそれで、贖い、清めを行うというところがあるわけなんですよね。でそれで、そのね、不思議なことにね、その契約の箱があるところ、死聖所と呼ばれますけど、聖所中の聖所ですね。死っていうのは何ですか、死上の死ですね、そこは何もないように光ってるわけですよ。 神ご自身がおられるところとして光ってるんですが、その手前の幕屋のね、こう外側のところ、つまりこの入ってきたら見えているところには、燭台の光がなければ幕ですからですね、真っ暗なわけですよ。だからそこが灯されるということ、光があるということが非常に重要になっていくわけで、イスラエルの民は祭りがあろうが何であろうが耐えることがないように、イスラエルの油を、こう特別な油、上質な油ですね、オリーブ油、これ特別に調合しなければいけないものを携えてこなければいけないということなんですよ。でここで光をこうね、があるということっていうのが私たちにも日頃必要なわけ、日ごとに必要だということがね、こう見えてくるわけなんですよね。神の働きは光を出す、闇の中で光をあれと言って光ができたと同じように、キリストにあって私たちの心を照らすということを神は行ってくださいます。第2コリントの4章の6節で、闇の中から光が輝き出ようと言われた神がキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのですということで、照らされる必要があり、これをどのようにして神は具体的にしてくださるかといったら、御霊の働きだということが同じく第2コリント3章の18節に書いてあります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですということなんですね。ですから御霊の働きの中で私たちはキリストの光が当てられて心が明るくなり、そしてキリストの光に当てられていることによってキリストの似姿へと変えられる、つまりキリストを輝かせていくという、このことが必要になってくるわけなんだ。だから仕事なんですよ、仕事。やはりイエス様との時間が必要なんですね、そしてやはり私もこう思わされるんですね、やっぱ目に見える、肉眼で見えるものってすごくこう強烈ですね。私たちの感覚に刺激を与えていきますよね。でともすると、そこでこの覆いがかかったままやっぱ聖書を読むとですね、やはりこれっていうのがなんかつまらないなとか、なんでこれいつも同じこと語ってるのかとか、いろんなこう思いが出てきて、けれどもある時にまたこう、あ、ね、なんて変なこと思ってたんだろうと、目に見えない世界があって、この中で私たちが生かされている。だからこれは信仰をフルに働かせなければいけないし、御言葉を通して、だけど聖霊の働きによって信仰をフルに働かせることができるわけなんですね。これを繰り返してやっていくっていう必要があるわけなんですよ。それでよって初めてイエス様の命令に従うことができます。であとは油というのもね、ここは非常に重要で、もうご存知のように私たちの教会の、この修法の一番最初のところにこのある御言葉がゼカリア書の4章の6節ですね、権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は言われると、これ乗っかってるんですけども、背景を知る必要がある。その背景は何かって言ったら、ゼカリアが見た幻ですけれども、その幻が燭台の幻だったんです。で燭台の幻で、この幕屋にある幻と若干違うのはですね、その祭司が、このイスラエルからもらった油をですね、絶えず注入していくっていうことをするのではなくて、自動的に管がですね、その7つの灯火皿にそれぞれに管があって、7トンの管がオリーブの木から直接流れてっているっていうことなんですよね。それは油注がれた存在から流れてってるということで、これが御霊の働き、神の霊の働きなんだと、いうことなんです。だから例えば私たちの修法にですね、その食材のね、メノラって言うんですけど、メノラのね、これなんかイラストでも載っけといてもいいぐらいなんですよね。 で、そうすると背景が分かりますから、でそれによって光が与えられて、御霊によって光が与えられて、私たちが世の光として生きていくことができるわけなんですよ。でこれが一つで、もう一つですね、祭司が欠かすことのできない奉仕があり、絶えず主の前に覚えられているものとありますが、それがねパンなんです。5節から7節をお読みします。あなたは小麦粉を取り、それで和型パン12個を焼く。一つの和型パンは10分の2エパである。それを主の前の清い机の上に1列6つずつ2列に置く。それぞれの列に純粋な乳香を添え、覚えの分のパンとし、主への食物の捧げ物とすると。ここで先ほど話した、皆さんから見ると右側ですよね、北側の方の、側に机があって、12個の和型のパンが置かれてるって言うんですよね。だけど2列になってて、だから6個が1列、もう1個が1列と、形としてはですね、2対1 の、 長方形の机になってますのでね、だから6個2列みたいになっていて、でそれが覚えの分のパンであるってこう言うんですね。主の前で覚えられるわけです。で12ってこれ何を表してるかな。12のパン、皆さん何だと思います？やはりイスラエルだと思うんですよね。はっきり書かれてないんですけれども、祭司の装束にも同じようにイスラエルの12部族の名がもう覚えられているというのは、こっちの方は明確に書かれている部分がありまして、出エジプト記の27章の7節から12節までちょっと長いんですけどね、お読みしますね。28章の7節から12節。2つの片当てがそれぞれエポデの両端につけられ、エポデは1つに結ばれる。エポデの上に来る綾織の帯はエポデと同じ作りで、金色、青、紫、黄色のより糸、それにより糸で織った天布を用い、エポデの一部となるようにする。2つのしまめのを取り、その上にイスラエルの息子たちの名を刻む。6つの名を1つの石に、残りの6つをもう1つの石に、生まれた順に刻む。印章を彫る宝石細工を施して、イスラエルの息子たちの名をその2つの石に彫り、それぞれを金縁の細工の中にはめ込む。その2つの石をエポデの片当てにつけ、イスラエルの息子たちが覚えられるための石とする。アロンは主の前で彼らの名が覚えられるように両肩に乗せるということ。エポデって分かります？皆さん、エプロンですね、簡単に言うと、分かりやすく言うと。だけどエプロンなんだけど、後ろ側もあるんですよ。だ、前と後ろがどっちもある、エプロンみたいに考えるといいんですけど、でこのエポデの間のつなぎですね、そのつなぎのところを片当てがあるわけです。そこの枠組みがあって、その上に石をはめ込むことができて、その石に六部族の息子の名ですね、まずだからルベンから始まるのかな、ですね、始まってですね、このであとその残りの6つの順番、生まれた順番ですからね、最後はベニヤミンですよ、で、この書かれて、でそれが息子たちが覚えられるようにするって書いてあるわけです。つまり十二部族が覚えられるようにするということで、これがね非常に分かりやすいですね。祭司がどういうことをしてるかって言ったら、イスラエルの名を背負って重荷を負っていくわけなんですよ、それ彼らのこと。で同じように今度胸当てがあります。エポデのところにこの、この何て言うかな、2対1のですね、この布っていうかな、このエポデと同じ材質のより糸で作ったものがあって、これをね2つに折るんです。2つに折ってこの、端っこのところを縫うんですね。だからポケットになります。でそのポケットになったのをこれつけるんですけど、でそこの正面のところにやはり12の宝石を入れるんです。12個の。でこれもやっぱりイスラエル部族のことを覚えるために心に 抱いていると、大祭司がね。ということで、この祭司の務めを果たしている。だから、この、肩にも負ってるし、胸にも覚えているという、この重荷を負っていく働きをしているんだということなんですよね。だこれが机の上でも主が覚えてくださっているということで、主が受け取る、まあ、食物のって書いてますけど、主が食べるようにですね、こう受け取るものとしてこの書かれているんですね。だからこれどういうふうに私たちが見ればいいかって言ったら、主が覚えられているっていうことで、私たちがやはりこの重荷を担っていくっていうですね、これね、愛の律法なんですよ。ガラティアの6章の2節で、互いの重い重荷を負い合いなさい、そうすればキリストの律法を成就することになりますということでね、重荷を負っていくって大事ですよね。自分が問題なくてもさ、教会の中に絶対重荷持ってる人いますよね。他にこういう渦中の中にいるって、まあ、お祈りをね、いつも礼拝の後、午後の礼拝の後で祈っていきますけど、やっぱりこう結構深刻な内容もありますよね。で、人間的にはもう解決ができないような内容がたくさんありますよ。本当に私たちが担い合っていくっていうですね、だつまり祈りですよね、まずね、うん、祈りに覚えていくということが、まあ、大事になってくるわけですよ。で、次にね、その祈りに関連してですね、このパンにね、乳香、純粋な乳香を置くって書いてあるんです。で、この乳香ってですね、私たち身近じゃないんですけど、中東地域ではかなり身近なありふれたものなんです。まあ、この樹木の、この皮にですね、こう傷をつけて分泌される樹脂ですね、これ特別な木があるんですよ。で、それを固めると乳白色なので、それで乳香というんですね。で、その乳香の生産は北アフリカと中東地域なんですよ。だ、まさに生殖の舞台だから、アラノの旅をしている彼らにとって乳香って聞いてももう本当身近な存在で、でですね、今でもいろんな形で使われてるんですが、例えばね、部屋全体の、なんていうの、日本語でアローマ、そのものか、
アロマ、
ね、で、それをちょっとこう炊いてさ、で、全体がね、こうなんかね、甘酸っぱい匂いするんですよ、独特の。で、そこでちょっとアラビックコーヒー飲んでね、もうこうリラックスみたいな、そういうのにも使われます。またはもつ薬とともに遺体の埋葬の匂い消しにも使われたりして、だからイエス様が生まれて間もなくして幼子の時にですね、東方からの博士、黄金と乳香ともつ薬じゃなかったかな、ですよね、はい、に持ってこられたわけですよ。で、これが一体何を表しているかっていうとね、このね、香が出てくるとですね、祈りと関連があるんです。で、ダビデがこのような詩編を書きました。141編の2節で、私の祈りが御前への香として手を挙げる祈りが夕べの捧げ物として立ち上りますようにって、これ御前への香としてってあるんですね。そして、ルカによる福音書で1章にザカリアが出てきます。で、ザカリアというのはバプテスマのヨハネのお父さんになりますですね。で、祭司で香壇で香を焚く奉仕の務めだったんです。で、その時にいきなり講壇の横に御使いが立っていて、ガブリエルだったんですね。で、そして宣言しました。恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。つまり彼の祈りが功として立っていたということです。で、これが黙示録の、5章では明確にですね、この功が生徒たちの祈りであるって書いてあるんですね。なので祈りが絶えず行われている、覚えていくわけなんですね。覚えてずっとこの絶えず祈っていくということが必要なんですよね。祈りってね、祈り方って 本当に時間を取っていく祈りっていうのも大事だし、でね、やっぱりあのね、教会でもね、じゃあ祈ろうよってこう、ね、何かあったらね、すぐに祈りでね、こう会話していくまでね、言っていいと思うんですよね、本当に祈っていこうっていう感じで、でそうやって祈りというのが空気でなくて挨拶というか交わりというかね、でそして例えばなんか掃除してる時に誰々さんのこと思い起こしたっつってさ、ああそうだそうだ祈んなきゃなと思って、例えばウクライナのニュース見てるとですね、私も心の中でやっぱりこうそこにいる教会の人たち、宣教師の人とかね、ああちょっと一言でもいいから祈ろうってね思いますよね。でこうやって祈っていく、こう神の前にこう覚えていただくということも、いろんなことが起こってますけど、これを絶やすことはないようにするということなんですね。で次に8節ご覧ください。彼は安息日ごとにこれを主の前に絶えず整えておく。これはイスラエルの子らによる捧げ物であって永遠の契約であるということで、安息日ごとにこのパンを取り替えるんです。わかりますか。だからで、その取り替えた後のパンを最初は食べるわけですけれども、7つの祭り、安息日と密接につながってました。だからいろんな生贄とかこう捧げられていくわけですけれども、それでもパンを取り替えることを決してここで怠ってはならないということで、私たちがね、本当にこれ大事ですね。やはり日ごとっていうのもあるし、週ごとっていうのもありますよね。まあ、もちろん礼拝が、安息日が礼拝ではありませんけれども、でも安息するという意味では本当に週ごとにありますね。そして9節に、これはアロンとその子らのものとなり、彼らはこれを聖なるところで食べる。これは最も聖なるものであり、主への食物の捧げ物のうちから永遠の定めにより彼に与えられた割り当てだからであるということで、これを今言ったように、取り下ろしたものですね、これが、最も聖なるものとして祭司が聖女の中で食べなければいけない。これもうすでに学びましたですね。レビ記に出てきたかな、確か出てきました、出てきました。でこれを永遠であるって言ってますから、2000年、ずっとで2000年どころかこれ、ね、ずっとですよね。今も行うんだということです。でこれが私たちはキリストにあって行っているというか、キリストご自身の体に預かり、キリストの流された血に預かるという生産式に関わってくるものであって、お腹をいっぱいにするためのパン以上の最も聖なるものって言ってますから、私たちが神と交わるですね、それが最も聖なるものとして書かれているわけなんですよですね。本当に大事にしていきたいですよね。でですね、私たちも永遠の定めのようにして、定めですね、イエス様を覚えてます。なんて言ってますか、いつもパウロがの書いた箇所を私も読みますけれども、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですって言ってます。2000年前の話ですよ、あれちょこっとやった話ですよ。でその時の出来事で終わってんじゃないんですよ。他のイエス様のね、あの福音書の箇所でさ、別にやってるところってないじゃん。別に例えば何でもいいですけどもね、ないんでさ、青年の死んじゃった青年のこれ棺桶があってさ、それをイエス様が哀れに持ってね、蘇らせるなんてね、毎週やってないじゃないですか、毎月やってないじゃないですか、ね、けれどもこちらはね、やりなさいってイエス様覚えなさいって言われてるから、私たちは、このイスラエル人がね、永遠の定めと言われて今もや、今やってんのかな、やってないですね、神殿がないからやってないんですよね、で私たちはやってるわけですよ、まあ、家庭ではやってますけどね、こういうのね、安息日の食事でこのパンを食べるとかね、やってますけど、必ずしもこの種なしパンを食べてるわけでもないし、あれですよね、やはり私たちの教会、キリストの教会はやっているわけですね。でこれで興味深いのは、安息日じゃない、ダビデがですね、サウルから逃げ始めたばかりの時にこの聖なるパンを食べちゃったって話があるんですよ。 それがサウルが自分を殺すことがはっきりしたときに、まあ、わずかな若者と一緒に逃げていったんですけども、急いで逃げているわけで何も持ってないわけです。ノブという祭司の町に、まあ、当時は幕屋があったんですけど、そこにで自分と若者のための食べ物を祭司アヒメレクに求めたんですね。で普通のパンなかったんです。これ性別されたから、多分月曜日、あ、日曜日来たのかな、分かんないけどさ、これ残ってたパンがあったわけですよ、まだ食べてない、うん、でそれでそれをあげたって言うんですよね。で女に近づいてなければっていう条件つけて、女に近づいてるっていうのは、そのつまり奥さんのことですよ。そのそだから儀式的に清ければいいよっていうふうに言って、でそれで食べたんですよね。でこのことをイエス様が安息日で麦畑の畑で穂をですね、こう摘んで食べていた弟子たちにとやかく言ったパリサイ人にイエス様が答えられて、ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になった時、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか。大祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですか、というね。だからこの立法ってやっぱ愛に基づくんですよね。人の本当ベーシックな、本当に基本的な必要を犯してまでですね、こう立法を守っていくっていうことではなくて、やっぱりこう融通が効くある程度ものなんだと。だからといってないがしろにしちゃいけないんだけれども、やはりこの憐れみが神様のこの立法の元になっているわけなんですよね。でこうやって、見てきました。この臨在のパンの備え、週ごとに取り替えていくっていう、絶えず覚えられていく。で今度は、このその前が、日ごとに、日ごとっていうか、こう絶えずですね、火が灯してあるようにして、いつもこう毎日チェックしてですね、この油がちゃんとあるようにねしておくということです。でもね、次の10節からね、またね、さらにね、関わりがないような事件が出てくるんですよ。これね、皆を冒涜する者がいたって話なんですね。皆を冒涜する。だから関わりがないように見えるんですが、けれどもそもそもね、食台に光を灯している、聖なるパンを備えているということ自体が皆を崇めている行為ですよね。皆を聖なるものとしている行為ですよね。真っ向から否定している、これが宿営の中で起こってしまったわけなんです。だからイエス・キリストの教会で当てはめるならば、イエス様を否定する者がですね、いきなり教会に忍び込んできたみたいなもんですよ。そんなことあるんですか？あるんですね。ユダの手紙の一章の4節で、一章ってまあ一章しかないんですけども、それはある者たちが忍び込んできたからです。彼らは不敬虔な者たちで、私たちの神の恵みを宝珠に変え、唯一の支配者であり私たちの主であるイエス・キリストを否定しているので、以下のような裁きに遭うと昔から記されていますと。もうイエス様を否定している者が忍び込んでいくっていう、だからこれと同じ衝撃的なことがね、10節以降で起こってます。さて、イスラエル人を母とし、エジプト人を父とする者がイスラエルの子らのうちに出たが、このイスラエルの女の息子とあるイスラエル人とが宿営の中で争った。その時イスラエルの女の息子が皆を汚し罵ったので、人々はこの者をモーセのところに連れて行った。彼の母の名はシェロミテで、ダン部族のディブリの娘であったとあります。罵った者は、この半分イスラエル人だったんですね。イスラエル人と言い争ったんですけど、まあ、ハーフといってもですね、正式にはエジプト人ですね。父がエジプト人なので、なんだけど入ってきていたんです、宿営の中に。でこの背景とても大事で、後々このシオン山の、あ、シオンじゃないや、シナイの山のふもとに今いるでしょ。で旅を始めた後で出てきた問題の前兆っていうかな、背景にもなっている。 何が起こったかというと、民数記の11章の4節から見ると、彼らのうちに混じっていた来ていた者たちは激しい欲望に駆られ、イスラエルの子らは再び大声で泣いていった。ああ肉が食べたい、エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉はカラカラだ、全く何もなく、ただこのマナを見るだけだと。このようにイスラエル人が大声で泣いているんですけれども、それをけしかけたのが混じってきたもの、つまりイスラエル人じゃない者たちですよ。なんでここにいるのっていうことですが、当時イスラエルだけが奴隷じゃなかったんです。他の民族も奴隷だったんですですね。けれどもイスラエルが解放された時に一緒に便乗してついてきた人たちです。でですね、主がイスラエルをエジプトから解放して出てきた時に、信仰の応答としてでないとやってられないです。この旅出てきたら何にもないんですよ。だから出てきて自由になったっていうことはあっても、その代償は何にもない荒野でいるだけなんですよ。やばくないですか。で、とりえは主がおられるっていうことだけなんです。主がおられる。でこれ似たような話がね、イエス様ご自身が私は命のパンですって言われた時もそうで、5000人にパンを与えた後にですね、群衆がついてきたんですよ。けれども私の与えるパンは天からのもので永遠の命を与えるって言って、それは私が命のパンだから、私を信じる者がその永遠の永遠に生きることができるとこう言ったんですよね。なんで食い物くれねえのかよと、あなたが私たちについてきてるのは腹減ってるからでしょってイエス様ね、その彼らの心の内してたからおっしゃったんですよ。そしたら大勢の人いなくなっちゃったって書いてあります。だからイエス様はいれば、この主がおられれば、まあ、全てがあるわけですよ。だからマナもあったし、で水も与えられたし、で夜は火があるし、昼は雲があるしですね。ここに主がおられるということが取り柄で、だからエジプトから出てきたっていうのは信仰による応答じゃないとやってられないんだ。それ以外の理由でやってきたらこれほどやばい話ってなくて、これがもうちょっと時間が経ったらもう出てきて、どういう形で出てくるかっつったら、主を罵る、主の名を罵るという形で出てきたということが分かるわけなんですよね。だからイエス様を主としてキリストの頭をとする身体に属しているところにですね、ところに信じていなくて御霊を持ってない者たちがいたら、それはもうこれと同じようなことしますよ。否定すること。だから先ほどのユダの手紙を読んだんですけど、先ほどね、で19節を見ると、この人たちは分裂を引き起こす生まれつきのままの人間で御霊を持っていませんと、こう言ってそういう人がいるともう大変なことになるわけです。除去しなきゃいけないわけですね。でそれで12節です。人々は主の命が彼らにはっきりと示されるまでこのものを留置しておいた。これ素晴らしいですね。俺だったら腹立ってさ、もう石投げてるわ。でも冷静になって主が裁くんだってことは分かって、これはもうあまりにも衝撃的なひどい話なので、だからこそ逆に死を恐れてですね、神が何を御心としておられるかをこの冷静に待っていたわけです。でこれ罪を犯している者がいたらどうしなさいって、こう具体的な指示がありますよね、新約聖書にもね、教会の中で。 で、例えば私たちが最近学んだテモテの第1の手紙、テモテの手紙ですね、5章の19節から21節で、長老に対する訴えは2人か3人の証人がいなければ受理してはいけません。罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい。そうすれば他の人たちも恐れを抱くでしょう。私は神とキリストイエスと選ばれた御使いたちの前で、あなたに厳かに命じます。これらのことを先入観なしに守り、何事もエコひいきせずに行いなさいという、この主の前でね、先入観なしにエコ兵器しないで行いなさいっていう、このね、厳かでもう震え上がるようなことをしなければいけないということなんですね。で、それで待ってたら、13節、主はモーセにこう告げられた。あの罵った者を宿営の外に連れ出し、それを聞いた全ての人がこの人の頭に手を置き、全会衆が彼に石を投げて殺すようにしなさい。あなたはイスラエルの子らに告げよ。自分の神を罵る者は誰でも罪責を負う。主の皆を汚す者は必ず殺されなければならない。全会衆は必ずその人に石を投げて殺さなければならない。希流者でもこの国に生まれた者でも皆を汚すなら殺されるということでね、皆を汚すっていうのは、皆をとあの主の名を乱れに唱えてはならないっていう、この実戒の中にいる戒めにかかるわけでしょ。大化は石打ちの刑だということですね。死罪ですね。非常に厳しいです。でも非常に厳しいんですが、次の17節以降を読むとですね、あのこうヒントがあるんですよ。なんでこんな厳しいかっていうヒントがあります。17節、人間を撃ち殺す者は必ず殺さなければならない。動物を撃ち殺す者は命には命を持って償わなければならないとあります。殺してはならないという言葉です。人の命についてはね、もう学んでますよね。あのカインの殺人の事件から起こって、暴虐が地にはびこって、それで水の裁きがあったわけですね。ノアたちがその洪水が起こった後、終わった後にですね、生贄を捧げて主はオイル、あのそれを、受け取られた後にですね、産めよ食えよ地に満ちよと言ったんだけど、その後で肉を食べてよいと、ね、でここには言われましたが、そこにね、人の命は人によって取られなければならないって書いてあるんです。で、なんでか、神の形に人が作られたからと。だから人の命というのは物質ではなくて神の形がなんですよ。神の形なんですよ。なのでそれを犯してる行為ですね、取っちゃってる行為です。動物でさえ命、これ尊厳があるわけです。動物の命に対してはその命で報いる。これは死ななければいけない、人間が死ななければいけないという意味じゃなくて、その例えばその動物が死ななければいけない、例えば動物同士がこうやって、こう家畜同士がやって殺してしまったと、そしたらその家畜は殺さなければならないとか、その命には命っていうですね、原則ですね。そして次、続けて見ていきますよ。19節から、22節までお読みします。人がその同胞に傷を負わせるなら、その人は自分がしたのと同じようにされなければならない。骨折には骨折を、目には目にを、歯には歯にを、人に傷を負わせたのと同じように自分もそうされなければならない。家畜を撃ち殺す者は償いをしてはならしなければならず、人を撃ち殺す者は殺さなければならない。この裁きは希流者であれ、この国に生まれた者であれ、あなた方には同一である。私があなた方の神主だからであると。で、こういう言葉を見るとですね、こう陳腐な読み方、非常に表層的なって、難しい言葉、こう上っ面だけのね、解釈は復讐なんですよ。目には目を、歯には歯をというじゃないですか。でもこれはそういうものではなくて、神の公正さを表しています。人がする対価に合わせた報いなんですよ。人がしたことに対する報いで、例えば、ちょっとね、お店で、まあ、ちょっとつもね、罪なんだけど、スリをしてね、死刑はないよね、死刑は。だけど何十人も殺した殺人犯が2年の懲役じゃまずいでしょ、ね、それですよ。だからこのようにして、この公正な、神の公正さが現れている。人がしたことに対しての報い、これ神はエコひいきされる方ではないわけなんですよね。だってもう一つ具体的にはですね、これ神様、これよく言われるのは、ハンムラビ法典っていうのもね、まあ、似たようなこう法律が、この掟があってですね、まあ、当時のものってのは似たようなものが多いんですけれども、要はね、抑制法、抑止してるっていうんですか、例えば目潰されたら、この野郎って言ってさ、相手を殺すっていう、復 讐、それをやめろと、その同じ対価だけっていうね、まあ、そういう意味もあるというふうに言われてますけれども、私はこれは基本的に神をエコひいきせず、そして公正な方なんだということだと思います。でこれを歪曲していたのが、あの当時ユダヤ人でさえが歪曲してました。イエス様が目には目を歯には歯をと言われているのをあなた方は聞いていますと言ってるんだけど、これはあくまでも裁判官がこの公正に裁きなさいという時に神が言われている言葉であって、復讐の道具ではないんですよ。だから私たちは愛を持って報いなさいって言ったらいいかな、悪に対して善で報いなさいっていうことをね、命じられたわけですね。イエスも命じられたわけです。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くようなに強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけませんってね。もうこうなんていうのかな、こう当時のユダヤ人ってね、ローマにこう圧迫されてるので、もうとにかく怒りに満ちててね、これ武力解放したかったんですよ、好きあれば。で実際やっちゃったわけね、イエス、66年あたりかな、第一次ユダヤ反乱っていうのがあって、熱心党がですね、あの聖書に出てくる熱心党ですよ、やっちゃって、でそれでローマが鎮圧すると、でこうエルサレムが包囲されたんですけど、なんとですね、包囲されてる間にお互いに殺し始めました。で許さないっていうね、このオール・ア・ナッシングでゼロ・サムっていうんですか、そのあるかないかっていう風な思考回路で妥協っていうのは全くなくなっちゃったんですね。それで妥協してるように、こうローマとなんかうまくやっていこうっていう風な現実的なグループを殺してたんですよ、お互いに殺して。でようやく和解できたと思ったら、もう食料も尽きちゃってる。でそこにローマ人がもうやってきたからという背景なんです。なのでこのやり返すっていうのはもう当たり前だったんですね。政敵がいたんですよ。だから今ね、話ちょっとずれるんですけども、イスラエルのためにお祈りしましょう。もうここの箇所が今言った歴史がですね、もうイスラエルの中では今一番思い起こされている、この現代のイスラエルが建国されてから、もうこうやばいぐらいですね、国内が分裂してるんですね。司法改革案っていうのがあって、うん、まあ私も調べたんですけども、ここまでやるのっていう内容なんですよね、で言う人によっても全然こう実際のこう正反対に見えてきちゃうんですよ。トランプの時にとかいろいろほら分かれたじゃないですか、二極化されたでしょ、あれをね 2,3 倍した感じになっちゃったね、今イスラエルはひどいんですよ。だからそういう時にね、敵を愛しなさいって、和解しなさい。でなんかそういうふうにやってきた人がいたら、この野郎じゃなくて、それを受け流そうよって、でもっと大事な愛していくってことをやってこうよと。だからそういうことをやってくるね人がいたら、じゃあその人をね、よくしていこうよって、下着をあげればいいじゃないかと、こう取っていくっていうような人がいたらと、敵だと思われる人によくやってこうよ、でローマ兵に無理やり1ミリオンこう歩けっていうね、これ法律ですよ。そしたらね、じゃあもっともっとあげましょうかって、こんくらいの余裕持とうよ、まあ、そういうふうにねこう言っているわけなんですよ。平和の使者ですね、私たちは。で次に23節で、モーセがイスラエルの子らに告げたので、彼らは罵った者を宿営の外に連れ出し、彼に石を投げて殺した。こうしてイスラエルの人々は主がモーセに命じられた通りに行ったということで、石投げをしました、皆を冒涜したということで。分かりました、これね、殺してはならないっていう言葉からはっきり分かるんですが、神の名を冒涜する、罵るということは人殺し以上のこと、神殺しに等しいわけです。で肉体持ってないんですよ、神は霊のある方でしょ。だから何がこう神殺しなのかって言ったら、これなんですよ、皆を冒涜することなんです、罵ることなんです。 皆ってね、名前って聖書の中では本質を表してます。単なる名前じゃないんですよ、本質を表してます。だからイエス、主を褒めたたえよっていう言葉もあるんだけど、多くが主の名を褒めたたえよって言うでしょ。それは本質なんです。その、なんていうかな、根本って言ったらいいかな。だからそれを否定してる、否んでいるっていうのが、この罵っているっていうことになるわけなんですよね。だから今日ですね、これがね、あまりにも侵されていて、人々が憎しみ合って、人々が罵り合ってるっていうのかな、物質主義に侵されてるんですよね。人を殺しさえしなければどんな害を与えても構わないっていうことでね、尊厳とか人格とかそういうものを無視して何でやってもいいっていう、あるわけですよね。これ正しい裁きを神から下します、下します。キリスト者は、そういう裁きを求めつつもですね、この正しいことが行われるようにって求めつつも、その渦中にいる人たちをですね、加害者を、が悔い改めてね、で救われることを今祈っていくべきですよね。石打ちは今はないです。イエス様の十字架があります。しかしそれを拒んだのであれば、石打ちのももっと恐ろしい裁きは待っていると新約聖書には書いてあります。悔い改めて神に立ち返ることができるように祈っていきましょうですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。いろいろと本当にこの私たちが考えさせられることを教えてくださって感謝します。本当に主よ、私たちの周りにはこの皆を冒涜するということ、本当に至るところにあります。もちろんイエス様を罵っているという直接的なことでないにしても、本当に実質罵っているというか否定しているようなことがたくさんあります。主よ、ともすると教会の中にでさえあります。主よ、どうぞ彼らの罪をお許しください。そして彼らが悔い改めて神に立ち返ることができますように、よろしくお願いいたします。私たちが祈ること、重荷を負うこと、忘れることがないように、イエス様に日々出会って光を灯しているということを忘れることがないように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。